あれでも、あの CM、4人とも競馬知らないって意味わかんなくないですか？普通誰か1人が詳しく
そうやな。
て連れてくっ
わか
て
る
い
わ
う
かる。
パターンあるじゃないですか。4人とも詳しくないで行くって意味わかんなくないですか？
そうやな。
これは
ユニバーサル行くっていうわけがちゃうもんな。
そう。こ
な。
れは完全にミスですよ、これ。普通1
そ
人詳しいやつがいるから盛り上がるのに。
うやな。
はい。意味
全
がわかん
く
ないで
知
す
らん
もん。
4人ではないよな、
そんな
多
リア充が行く場所じゃないもんだって。
分。
一人競馬やべえやつがいて、そいつに引きつられてリア充っぽく見えるっていうパターンならあると思うんですけど。
それが、ね、狙えたんちゃうか？
いや
そんなやつらでも来れますね、みたい
ー。
な。
いやー。
いやー。ないんかい。
泊まり系系バスロン
M ラジ
どうもご立腹のブライトです。先週に引き続き、
はい、どうも高谷です。
今週もね、あのモンスターペアレンツっぷりを発揮しましょう。一緒に、
はい、
高谷さん今ハマってるゲーム何ですか？
モンハン。
ああ、モンスターペアレントハンターね。
もうええわ。
はい。ということでね、この番組どんな番組かご存知でしょうか？
はい、恐ろしい入り方さない、今。
無理やりですよ。
はい、お願いします。
ねじ込みます。
はい。
タイトなジーンズにねじ込みます。
もう絵が
入る。俺ことボアが。じゃあいきますよ。
はい。
この番組は今井正弘が発見した競走馬の法則である M の法則をもとに、ブライト、ミオ、タクヤの3人が競馬予想を繰り広げちゃおうというラジオ番組です。
はい。
今週は高松宮記念。
うん、
ゲストも出るからお楽しみに。
はい、行きましょう。
まとまり系系バスロン M ラジ、この番組は M ラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
本当にチャッチャいきますよ。
はいよ。
俺のチャッチャ技術を見よう。
おう、はよせ。いいから。
予想コーナ
ー。
イエーイ。ジャスティス。
イエーイ。
イエーイ。エリモダンディ。
もうええか、はよいけて。
はい。ですね、今週の予想レースはですね、第47回高松の宮記念でございます。2000メートル。でしたね、昔は高松宮杯で。
ああ、最初ね、そうね。
はい。で、まあ、千人になって、名前も宮記念に変わってってことで。はい。
うん、
はい、ですね、じゃあ、現時点でのおつい行く前にですね、
うん、
今週はゲスト来てますんで、
はい、
ゲスト紹介したいと思います。両店長さんでーす。
こんにちは、両店長です。先ほど、ブライトさんが言ってた GRA の CM に対する意見。僕も全く同じことを思ってました。
4人と思ってたらおかしいんだよね。
そうです、4人ともはちょっとおかしいですね。
ほら、りょうちゃんもうそこ触れない。
長くなっちゃう。
長なるから。
僕別にあのメンツは結構好きなんですけどね、うん、ちょっと4人ともっていうのがちょっと下せなくて、
ね、
はい、何きっかけで行こうってなったのかよくわかんない。はい。はい、そんな、僕たちペアレンツと3人ですけどもね。
はい。
はい。じゃあ、現時点でのオッズいきますよ。
はいはい。
はい。
1番人気が、レッドファルクス 3.9 倍。2番人気、レッツゴードンキ 5.4 倍。3番人気、メグラーナ。ごめん。メラグラーナ 5.6 倍。よし、しっかり、しっかり編集って撮ったぞ。笑うな、笑うな、切れなくなるやろうが。
はい、はい。
4番人気、シュージ 5.8 倍。5番人気が、セイウンコーセ 6.9 倍。ここまでが10倍を切る人気となってまして、以下、ソルベイグ、フィエロと、続いていきますね。 まあ、結構混戦なんじゃないですかね、人気的には。
そうかな、
割れてますね。
うん、
はい。じゃあもう今回はですね、この後クイズ大会控えてますんでね。
はい、
本命打っていきましょうか、早速。
はいはい、
じゃあいきましょうか。
はい
はい、
じゃあいきます。せーの、ズドン。はい、ということで出ました、ブライト本命フィエロ、高谷さん本命フィエロ、両店長さん本命星雲構成となってます。
はい、
じゃあ星雲構成の方が人気してるんで、
うん、
あのお願いします。
はい、まあ、先ほどあの楽屋でディスられた星雲構成なんですけど、
もうね、拓也さんってよくやるのよね、ゲストの本命を先にあのもうまだ予想が分かんない段階でディスってちょっと気まずくなるっていう。これシルクロードの時もあの福田さん本命が本命だったかな、星雲構成だって、拓也さんが、
あ、はいはい、
なんか予想の直前に星雲構成なんか買ってられるかみたいなこと言って、でその直後に本命発表して気まずくなるっていう、
うん、でしかも語れるっていうね。
そう、
2着に来られるよね。
そう。
まあ、あのそんな星雲構成なんですけど、
そんな、はい、
そんな星雲構成なんですけど、
はい、
この、まあ、まあ、前走のシルクロードステークスも僕はちょっと軽視してたんですけど、
はい、
まあ、2着に走って、まあ、意外と、まあ、強いのかなっていうのが、まず、この馬に対する印象で。で、3走前の、トゲツ、バシステークスですか、トゲツキョウステークス。
トゲツキョウね。
トゲツキョウ
ね。京都やろ。
トゲツキョウステークスを、うん、まあ、超道悪の特殊馬場で逃げ切った後、まあ、普通の軽い京都の平坦の、あ、軽い馬場の淀短距離で、まあ、2番手から押し切って、で、まあ、前走のシルクロードステークスも、まあ、一番人気かなって思うぐらいな正攻法の競馬をして2着と、まあ、今その連チャン期に入ってるのかなという印象で、うん、で、まあ、アドマイヤムーン3区なんで、まあ、多頭数の内枠の混戦っていう条件は、まあ、悪くないかなと思うので、まあ、今回停滞してるスプリント路線なら、うん、まあ、こういう鮮度の高い馬が、うん、まあ、一気に来れてもおかしくないかなというふうに思ったんですけど、まあ、安城がみゆきさんなんで、
うん、そうね、
まあ、勝ちきるイメージはないんですけど、まあ、うちでうまく先行できれば、まあ、県内に残せるかなという感じで本命にしました。
はいはい、
拓也さんは？
僕ね、これちょっと聞いります。
はい、
まあ、今ね、両者ちょっとちょろっと言われたんですけども、結局、停滞してるメンバーと、新興勢力、まあ、どっちを取るかっていうことなんですね。
はい。
で、新興勢力になってくると、まあ、この星雲構成と、キングドラム、ワンスインナムーン、フィエロ。
はい。
かな。あと、あれね、メラグラナ。
はい。
うん、で、まあ、メラグラナはやっぱりちょっと前回、減らしてやっちゃった、トーキングドラム打ち抜けちゃった、星雲構成もまあ一応そのメンバーの中の一つだと思うんですけど、
はい、
まあ、確かにね、連チャン期なのかなと言われればそうなのかなとも思うんですが、まあ、11番人気1着、5番人気1着、4番人気2着、体力面でしんどいかなというふうに見たので、
はい、
今回は切ります。でも自信持って切ってるわけではありません。
僕も切りですね。そうですね、でも前走自分も結構軽視してたんで、それでまあ前で粘ってたんで、うん、まあ、割と前に比重かかった中で粘ってたのこいつだけだったんで、うん、まあ、強い内容だったと思うんですけど、うん、まあね、どうでしょうかね。で、まあ、連チャン期だったらもう勝ってほしかったかなって感じですかね。じゃあちょっと中途半端になっちゃったかなっていう感じはしますね。4番人気2着だしっていうことで、
いや、これはね、ブラビの言葉を借りたら悪いけど、
はい、
これそもそも弱いよね。
まあ、あんま強いとは思ってないですけど。
そうだよね、
はい、
そこなんよな、そもそも強く感じひんのよね。
まあ、綺麗に回ってきた感じですかね、ここにそう
は。うーん、そうな。
まあ、ここでだから あれじゃないですか、進化を問われるってことじゃないですかね。もう、うん、タトースの中枠、
うん、そうですね、はい、まあだから手が回らなかったということです。
はい
はい、
じゃあフィエロいきますか。
はい、
じゃあ自分からいきますか今回は。
ほう、どちらでも。
はい、まあディープインパクトにデインヒル、
うん、
まあ馬体重くて、まあ体力とか量があって、まあディープにしてはちょっと、うん、重めっていうイメージだったんですけど、うん、まあディープらしく、まあ早い上がりとかにも対応ができる馬なんですけど、うん、まあ、ずっとちょっと1004、1006あたり使ってきて、ちょっと頭打ちになってきて、まあここ2走は人気が軽く落ちたんで、まあ3、3って来れて、まあ、この辺がちょっとまとまりチックですよね、
うん、
はい、で今回ディープ初の初距離っていうことで、あの 1002G1 は初なので、まあ1002っていう距離が初なので、まあ距離鮮度あるっていう状態のディープ でしかも距離短くしてきて、でなおかつ人気が軽く落ちるまとまり系っていうので、まあ、ディープの鮮度っていう意味では、まあ目先変えてきた時がやっぱ狙い目だと思うんで、もうここしかないんじゃないかなって感じですね、 G1 勝つなら。
そうな、
はい、ということで、まあ、ちょっと迷いましたけど。
そうやな、僕も迷ったんや
ちょっと分かりやすすぎちゃって、逆にこれ罠っぽいんで、その辺はあるんですけど、まあ、
うん、
他にこれっていうのがいなかったんで本命しようかっていう感じです。まあポテンシャルはもうとっくにずっと証明はしてるんで、は
い、そうですね、
はい、どうでしょう。
うん、まあもうまあまあほぼほぼ同じやね、ダノンシャークに花咲砕かれてからこの間の人生が変わったっていうふうに、ニョイさんが言ってましたけど、まあその通りかなと思いますね、うん、で要はディープのカテゴリー戦と一発とそれにかけたということなんですけれども、やっぱりねちょっと不安定が僕もあって、これやっぱそもそも L 寄りなんよね。
はい、
で当選ラーがマイルチャンピオンの初カテゴリーで勝ったっていうのはやっぱ京都の戦力なわけで、
はい、
多少やっぱり量体力 L っぽいさみたいなものがあっても乗り切れる条件だったと思うんだけども、
はい、
やっぱり1002という距離なので S カテゴリーだと思うよ。
はい、
そこに対する距離カテゴリーが、鮮度カテゴリーがあったとしても、まあ、そもそも S に寄っているタイプの馬ではないので、うん、内枠で短縮で揉まれて、じゃあその距離鮮度だけで突き抜けられるのかっていうのがちょっと不安やったんやけども、
はい、
まあ、あとはモブライトさん言ってるみたいに、まあ、他にじゃあ何がいいねってなるとやっぱりいないんで
、はい、
うん、だったらもうちょっと、まあ、分かりやすく、まあ、その一発にかけようかなというので一応、まあ、休み明けなんでね、まあ、それもいいかなと思ったんで一応本命にしました。
じゃあ対抗以下いきますか。そうそう、ごめん、りょうちゃん聞かなきゃいけない、ね、じゃありょうちゃんフィエロは
対抗です。
ああ、
うん、
まあでもこの馬はもう本命にしようかなと思ったんですけど、そのブライトさんも拓也さんも言われたようになんか罠っぽさを感じるんですよ。
いやもう完全罠っぽいのよねこれね
で、はい、でなんかと被るなと思ったら、なんかちょっと去年の売り売りと被るところがあって、
あー売り売りの場合はでもほらもう千二で地盤やっちゃった後だから、
重症やった後だ
ったんで、うん、そう
ちょっとやっぱりその千二っていうほどの S を感じないかなっていうので、うん、まあ、かといって他に今もいないんで、
うん、
まあ、どうですかね、なんか罠っぽさをすごい感じるので、
うん、
エムラ好きそうだもんねこれ。
わかるわかる。
そうですね。でももっと人気するかなと思ったんですけど、意外と、うん、まあ意外と13倍ぐらいに落ち着いてるんで。
かな。
もタクヤさん的にはもっと人気ないという。
うん、だからその村さんがさっきちらっと言ったみたいに、結局もうその年齢取ってきてやっぱり頭打ちになってきてるよね。はい、で阪神カップ、うん、京都金杯やっぱりダウンダウンでやっぱ3着なんよ。うん、
はい、
でこれも人気落ちっていうのを平って3着なわけで、やっぱりな、はい、一歩足りひんイメージになっちゃってるよね。
うん、そんなもんですか。
はい、
じゃあ対抗以下いきましょうか。
はいよ、
はい、
いいですか。
はい、
はい、
じゃあいきます、せーの、
はい、ブライト様ブライト様
ほぼ同じじゃないですか、拓也さんとブライト様。
うーん、
はい、じゃあ発表していきます。ブライト対抗ワンスインナムーン、黒三角ソロベイグで白三角2といてレッツゴードンキとシュージ、タクヤさん対抗ワンスインナムーンで黒三角レッドファルクス、白三角3といてソロベイグシュージスノードラゴン、両店長さんが対抗フィエロで、黒三角ソルベイグで星マークにシュージとなってます。
うん、
どっか行きましょう。ワンスインナムーン行きますか。
はい。
じゃあ今度はタクヤさんが行きます。
はい、はいはいはいはい。毎日対抗ワンスインナムーンですね。まあこれ大外ではなかった方面でよかったんですけども、4つと前、まあ、4着に負けた後、短縮でまあ、位置取りちょっと逆になってるんですけども、まあまあそれで勝ち切ったと。でその後、まあ、ハンドあるかなと思ってた臨戦の中で、今度逃げという前に行く、まあ、位置取りを取って、まあ多分この臨戦で楽に感じるんであればこの戦法しかないかなという戦法で勝ち切ったと。で問題はその後、まあここまではね別にそんなにまあまあ強いかなとは思わないんですけども、問題はその後の京都牝馬で、逃げの位置取りを決めた後に延長になって控えたというパターンで、それを指してきたと。まあ、この内容は割と強いかなというふうに見てます。ただちょっと馬体をね少し減らしているので、まあ、ちょっとそこだけ心配なんですけれども、2走前まだ条件戦なのでピチピチです。で先導系の馬で、まあね、上2頭フィエロとワンスインナムでなんとかならんかなということで、僕はこの馬の評価を非常に上げておりますので、うん、うちの方の枠に入ってれば本命でよかったかなというぐらいの馬です。
これまあ2走前まで条件戦走ってたのこの馬だけなんですけど、
うん、
僕も前走やっぱり距離伸びたのに控えて2着来たっていうのにちょっとびっくりしたんで、でまあ前走なんか、まあ、結構7番人気でそこそこ人気してたんですけど、なんかめちゃくちゃ調教が良かったらしいんですね、これこの時。
うん、
だからだいぶ今充実してんじゃないかなと思って、単純に、
うんうん、
でまあ、1、1、2ってきてるし、なんで、うん、アドマイヤムーンで狙うんだったら短縮のこっちかなっていう感じですね。
うん、
やっぱアドマイヤムーン、
私もそう思いました。
短縮の方がいいので、
うん、
はい、なので空を味わった後の短縮っていう、うん、僕も外がちょっと外すぎるなと思って、
うん、
ただまあ人気もないしと思って、そこそこ強いはずなのに人気ねえしと思って、
うん、
はい、まあ、石橋もずっと乗ってるし大丈夫でしょうってことで、
うん、
そんな感じですね。
はい、
じゃあ次はあと、まあ、じゃあ高谷さん、レッドファルクスは。
レッドファルクス、これね、まあ、多分ちょっとまた意見が分かれるのかもしれないですけども、僕もともと LS の S 強いパターンっていう風に見てた馬なので、体力量計で、まあね、まあ、それ言うとじゃあ欅 CBC スプリントの3連戦は何やねんって話になってるんですけども、
はい、
まあ、うん、そもそも休み明けでも走ってるような馬なので、うん、まあ格というものと、まあ、停滞メンバーの中でいくとこれが一番結局これかなという感じです。まあ、特に何がというわけではないですけど、まあ、休み明けで、僕は L っぽいタイプの馬だと見てたので、まあ、普通に走れるかなというふうに見てます。以上です。
なるほど、
うん、まあ、この3連勝はデムーロ効果かなというふうに感じはちょっと受けてるんで、は
い、ちょっとごめんなさい、あのりょうちゃんにちょっとワンスインナムーンの評価を聞きたかった、ごめんなさい。
あ、
ワンスインナムーン
どう、
はい、
印打ってないですけど、はい、三角で押さえてはいる
一
頭です。
あ、
はいはい、ただまあ外が、まあ、通行かなっていうので、
はい、
でまあ、もう少し内ならその、まあ、評価をもうちょっと上げられたかなっていう感じで、まあ、まあ、本命がアドマイヤムーン3区なんで、こっちもまあ同じアドマイヤムーン3区なんで抑えは必要かなということで、
まとまりっていう意味ではこっちなんかもういかにもですかね、アドマイヤムーンヘクターなんでもう超まとまり配合なんで、うん、で4112ってきてるんで、で人気バカーンでしょ、うん、まあ、前回も人気落ちてたけど、うん、まあ、まとまってて他が破綻レースだったらこういうのかなっていうのはかなり、うん、
確かに西雲コースよりこっちの方がちょっといい気がしてきましたね、
うん、そう、人気がやっぱりこっちもない、こっちが全然ないんで
、うん、
じゃあレッドファルクスはりょうちゃん、
このままも、抑えようかなと思うんですけど、まあ、前走の香港スプリントから、まあ、大幅に相手ダウンになると思うんで、
はい、
で休み明けもいけるタイプなんで、まあ いまいちこの馬も僕あんまり強いと思ってないところがあるんで、
はい、
高く評価はしてないんですけど、その111と来て12に負けて巻き返せるのかなっていう疑問もあるので、
はい、
まあ、一応一番人気なんで少し評価下げて、
はい、
まあ、抑え程度の評価にしようかなとは思ってます。
これ自分はスプリンターがまあ111って来たんで、まあ連チャン、まあ、本当は CBC 賞から間隔空けてほしくなかったんですけど、
うん、
まあ、デムーロうまく乗ってたなと思って、で、まあ、スプリンターのあのパフォーマンス考えたら香港スプリントが何であんな負けちゃうかなって感じなんで、まあ、やっぱりちょっと、うんうん、どっちになるか分かんない、超反爆地みたいなところあるんでこの SK は、
うん、
だからやっぱちょっと一番人気だと怖いなと思って、
確かにそれは分かる分かる分かる、
まあ、まあ、ドカンと来られちゃったらもうしょうがないっていう風にもう割り切るしかないかなと思って、
うん、
なのでまあ切っちゃいました。はい、じゃああとはソルベイグも、じゃありょうちゃん黒三角なんで、
うん、はい、ソルベイグなんですけど、まあ、この馬、去年の、まあ、札幌スプリントステークスからスプリンターズのとこ時の構想で、まあ、ポテンシャル自体は証明しているのかなと思うので、まあ、この中に入っても十分通用する力はあるかなというのと、まあ、あの前走のシルクロードステークスは、まあ、明らかにきつい条件で1番人気、あ、2番人気6着と、まあ、臨戦的にも問題はないので、まあ、この馬と西雲構成どっちを本命にしようかなってずっと悩んでたんですけど、まあ、枠の差で、まあ、西雲を上に取ったっていう形ですかね。
うん、
自分もこれ黒三角なんですけど、もう前走がもういかにも叩き台、まあ、プラス18 で、
うん、
でしかも、
うん、
なんか意味のわかんない逃げしてたんで、
うん、
はい、完全に前が崩れるっていうレースになっちゃったし、うん、でしかもこの前やっぱある程度集中したいタイプだと思うんで逃げ合わないと思うんですよ、
うん、
なのであるやっぱ番手の方が面白いタイプだと思うんで、でしかも今日と休み明けで大和メジャージャンポケだとちょっと軽すぎたと思うんで、うん、そう考えると坂コース代わり でしかも頭数増えて混戦っていうので、しかも人気落ちっていうので、まあいいと思うんで、やっぱある程度上がりかかった方が面白いタイプだと思うんで、
そうですね、
はい、高谷さんも抑えてますけど、
はい、まあ要は規制勢力で、まあ、2番手の評価にしたんですけども、もう言われてる通りですね、プラス18で出てきて、うん、でまあ、結果的に活性化になったかなと、
あ、
うん、いうイメージですかね。まあ、で叩いて絞れて、まあ、位置取りですね、ちょっとかけてもらえれば普通に走れるかなというふうに思います。
それはやっぱり G1 なんでもうちょろちょろっと聞いていきますよ、ここから先も。
うん、
はい、あとかぶってんのだと修二が3人かぶってますね。
うん、そうな、う
ん、りょうちゃんどうですか修二は。
まあ、シュージーなんですけど、この馬も、去年の夏の、まあ、札幌函館スプリントステークスキンランドスプリンターで、まあ、ポテンシャルは証明したかなと、
はい、
でスプリンターに関しては、まあ、ある方がこのスプリンターで10着以内に来るわけがないから、
は
い、来たらジュースを奢るみたいなことをおっしゃってる方が
いて、そんな人いるんですか、こんな5番人気の馬に対して。
そうなんですよ。でも臨戦がそれぐらい悪い中で、
はい、
こんな馬来るわけないっていうふうにおっしゃってて、それなのに4着に来たってことは、
はい、
やっぱその ポテンシャルとしては、
いや、その人が予想下手なだけって可能性もありますけどね。
いや、でもその方が、
はい、
その評価をしているのにもかかわらず、
はい、
跳ね返す4着に構想をしたので、
跳ね返すというかむしろ後押しになったんじゃないかなって僕は思ってるんですけど、はい、
まあ、その後押しも受けて4着と、まあ、ここでまあポテンシャルは証明して、
はい、
でその後の阪神カップで1人延長で、はい、まあ、出遅れたことが功を奏したんですけど勝ち切った、
うん、
まあ、これはまあびっくりした内容で、さすがにまあ前走の阪急杯はまあその反動が出た感じで一気にドカ負けしたんですけど、まあ、単純に休み明け叩いて距離短縮だったらまあ、見直せるかなというふうに思ったので、
うん、
はい、一応まあ4番手ということで評価してます、
うん、これだって短縮ショッカーですもんね、メンバー中2頭しかいない短縮ショッカーだから、 まあ、自分も同じようなもんで、まあ、スプリントは強かったなっていうのがあって、まあ、阪神カップはまあ人気持ちたし休み明けだったんで、うん、まあ、内枠だったしってことで、これはまあいいとして、まあ、阪急杯はちょっとかわいそうな感じだったんで、まあ、前、総崩れの中で一番人気で前行かされて、完全に義務背負っちゃったんで、で、しかもプラス8だったから緩そうだったんで、まあ、ここを絞ってくるための布石かなっていう。でもちろん、差し実績もあるんで、短縮で差し回ってもいいしということで、まあまあ消せないなっていう感じですね。はい。高谷さんは？
ね、まあ僕もその偉大な予想家さんよく知ってるんですけども。
ああ、はいはい。
まあ、はっきり言うと、
はい、
このまま弱いです。
はい。さすが偉大な予想家。
いや
偉大な予想。うん、
はい。
なあ。
弱いですか、ま
あ、だからね、弱いです。だから G1 の舞台ではやっぱこの馬に印を打ちたくなかったんやけど、
はい、
うん、だから前回のレース見てるとやっぱりね、あの完全にかかってしちゃったから、まあ、これ前行って逃げたら多分ものすごく楽に感じるでしょうし、控えた控えた短縮ショッカーで、
いや後ろに回るでしょこれは、
うん、まあ、コントロールできれば
前はきついと思いますけどね、
そうね、
あ、そうか、でも一応逃げてる経験もあるんですね。
そうなんです。だから、まあまあ、まあでも、どっちでも一応取れへんことはないと思うんやわ。
はい。
で、まあメンバーがね、そんなに、停滞してメンバーの中では、そのショック系で、巻き返せてもいいうちの一頭だとは思うので、
はい。
まあだから、ダンスディレクター、ミッキー・アイル、で、福永のどっちも生まれた。スプリンターで一番人気のね、
あ、ビッグアーサー。
ビッグアーサーね。うん、まあ、この辺がいないってなると、まあ、この辺にも出番があるのかなという意味で一応印はもう仕方なく回しました、
うんうん、じゃああとはじゃあスノードラゴン一言言いますか、高谷さん。
はい、ちょっと雨降って渋って大外一発。
はい
はい、一応 G1 枠持ってるのはこれとなんだ、レッツゴドンキとレッドファルクスの3頭だけなんで、
はい、
うん、はい、まあ、一応角持ちなんで、
はい、
まあ、その辺 で前走一応ね、着詰めてきたんでちょっとやる気見せたかなということで、
うん、
うん、まあ、一発かけてみます。
はい、うん、僕これね本命打ってたんでスプリンターで、
うん、
本命だったかな、あ、対抗だ、
うん、な、
ミッキーアイルが本命で、うん、対抗これだったんで、そう、結構来ると思ってたんですよスプリンター
、うん、
だから5着はちょっとねと思ったんで、あのショック使って5着はなと思ったんで、うん、ちょっとあれ以上上はと思うとね、うんうん、まあだから道悪ですよね、だからあとは残された道は、
そうな、う
ん、道悪になりゃアドマヨ個人ですよやっぱりそこは、
うんうん、
極端な馬場得意、しかも中京でアドマヨ個人って言ったらね、あいつ来まくってたし、なんだっけ、佐々木の馬、魔人プロスパーか、
ああ、魔人プロスパーな、
はいはいはい、うん、あれも中京来まくってたんで、
うん、
はい、あとはじゃあ人気馬追ってきますか軽く最後に、
そうです、そうですね、
一応と僕レッツゴー買ったんですけど、これはまあ前走がちょっと強っと思っちゃったんで、
うん、
まあそれはで、うん、まあ、短縮だったら抑えてもいいかなって思って、
うん、
はい、まあちょっとやりすぎた感もあるんですけど、
うん、
はい、まあでも、うん、こっちがちょっと連チャンっぽい気がするんで、
わかるわかるわかる、はい、だからこれそれもそうだと思うね、
うん、
うん、
前走
やられてもおかしくないね、
さ、そうですね、自分前走買ってなかったんで、
うん、
あっさり来られちゃったなと思って、ちょっと思いのが強かったんで、うん、ちょっとこれがレンチャンっぽいと思って、これは抑えます、うん、じゃああと出てない人気馬だとメラグラーナ、
うん、
これは皆さん買ってないですけど、
うん、
F でいいですか？まあでも
この、まあそれね、まあ、
このメンツだと F って言いづらいかもしれないですけどね、
うん、まあただ買い時ではないよね、
前走完全にやっちゃいましたからね、
やっちゃったね、
休み明けでね、
これはね、まあ、さっきもちょっとねメクさんも言ってたけども、あのここ取らへんとここ出れなかったかもしれへんから、やっぱ取りに来たよね、
ああなるほど、
うん、そうですね、賞金的に、
はい、
うん、だからそれ考えるとまあ前進はないでしょう、交代はあったとしても、
うん
うん、きついと思うんですけどね
と思うけどな、
うん、F でいいですか？
まあだからトーキングドラムがこれをね F にするな
ら、あートーキン全部10番人気ですからね。
そうだ、だからだったらもうメラグ
ラムトーキンにした方がいいんじゃないですか。これでロゴタイプ超えれるとF 最高記録ロゴタイプを超えてください。これでトーキン頼むと F にしてくれ。
まあだからトーキンじゃないよ
まあね、藤岡だしね。
うん、
まあじゃあ僕も F はじゃあメラグラムにしようかな、かセユン構成にしよう自分は、はい、そんなもんですか。
ヒルノは、
ヒルノはちょっと迷った。あ、これはでも外伸びだったらこれですけど、
うん、
そこまで外伸びにならないと思うんで、
うん、
だから買いませんけど、
うん、
ただこのね、前走激走後なのに2位来ましたからね。
そうですね、
はい、
う
ん、しかも短縮出して、しかも前走
充実してるよね、
前走しかもいつもより前目いったのに、
うん、
はい、気になってますけど、
うん、
やめときましょう。
そうですね、
はい、
うん、
他気になった馬はいないですか。
そうね、まあクリスマスが人気なさすぎるから
ねそうですね、
うん、
まあ藤岡兄弟はもうみんな買いたくないんじゃないですか。
そうな、まあでもまあまあな、うん、まあ馬号で G1 は買いません。
あ、言った、
うん
そんなもんですかね。
そうですね。
じゃあ、おさらいいきたいと思います。
はい、
ブライト本命がフィエロ、対抗ワンスインダムーン、黒三角ストロベイグで、白三角2頭いてレッツゴードンキとシュージ、タクヤさん本命フィエロ、対抗ワンスインダムーン、黒三角2レッドファルクスで、白三角3頭いてソロベイグ、シュージ、スノードラゴン、両店長さんが本命セイウン構成で、対抗フィエロ、黒三角にソロベイグ、星マークにシュージとなってます。はい、じゃあ今回はちょっとコーナーちょっとやめまして、
はい、
申し訳ないですけどメールをくださった方には、
はい、ちょっとこの後企画あるので、
はい、エンディングのコーナー行きたいと思います。
エムラジ未公開ジングル、
土屋アナみたいな女と結婚したらどまへんやんか。
絶対思わないですね。
そやろそやろ、でもあんまちゃんとは別に結婚してもいいと思うやんか、
うん、なあ、綾瀬はるかとか、まあ、別に綾瀬はるかいいとかじゃなくて、あ、そういう感じの、そういう、
うんうん、
そういう感じが、
そうなんだ、男の人って面白いね、そうやって女の人をあの2つの目線から見れるよね。あの好きになって一緒に置いておきたいっていう人と遊んでいたいっていうことね。
タクヤさんそれ、
まあ、それタクヤさんだけだと思うんですけど、
ね、前ら映画やりすぎよこら
競馬があれば十分ですんで
そうですね、僕も競馬があれば十分ですね。僕はそういう発想ないですね。
最悪や夕暮れの秋に景色を思い隠したこの葉はもう
エンディングのコーナ
ー、
ジャスティス、
チュー、
はい、タクヤさん、
はい、
ロッコステークス勝つ馬を教えてください。勝つ馬を教えてください。勝つ馬を教えてください。それで終わります、エンディングは。
勝つ馬、
勝つ馬教えてください。
ハギのハイブリッ
ドお気に入ったお気に入ったこの人お気に入ったよはい、じゃあもう終わります
はい
、ではお知らせいきたいと思います。
はい、
この番組では皆様からのメールをお待ちしております。何気ない日常の話やその他、他には馬部屋の泉、競馬事業仕分け、バセイギームとやっておりますので、コーナー名からそれぞれ選んで送ってください。メールは番組ブログのトップページにメールフォームがありますので、そちらからよろしくお願いします。メールを採用された方でステッカーが欲しい方は住所、郵便番号、氏名も添えてくださいね。これステッカー全部なくなっちゃったんですけど、来週にあの新しく、また新しくというか絵は同じなんですけど、また来るので、
ほう、
それが届き次第、住所書いてくださった方には送りますので、
はい、
もうちょっとお待ちください。
はい。
それではそろそろ別れとしましょう。
うん、
お相手は、あんだけ馬主ゲームじゃなくて馬勢ゲームが気に入ってんだとか言いながら馬主ゲームで、ね、コーナー中に言ってたブライトと。
まあ、ええわ、どめだな。ロッコステークス、ハイのハイブリッドと言いましたが、ペンシャフェルスにします、タクヤです。
あ、俺も逃げたら、タクヤです。
うん、タクヤと。
タクヤと。
ドバイターフ当たったと思ったら外れた両店長でした。
バイバーイ。
ありがとうございました。
ありがとうございました。